で、まあ、前回の続きですけれども、そういう一日の、まあ、管理ですよね。自己の管理がどんどんこう、固定化され、それを体が覚えね。何時にこれやるみたいなことを体が覚え。でね、動線っていうかね、その自分のこの動く範囲、ここ通ってあっち行って、これやりながらこれやるみたいなね。そういう動線までがこうきっちりと決まってくるわけですよね。まるでもロボのようにね、完全体ルーティンみたいになってくるんですよ。もう野球選手のバッターボックスに立った時のようなルーティンの動きみたいなね、ああいうのがこの午前中のこの8時間にどんどんこう備わってくるんですよね。で、そうすると、これ気持ちいいんです。ルーティンっていうのは。なんか脳があんまり何も考えなくていいんで、自動運転するわけですからね。ほんで、大体こう、同じものを食べたり、同じものを飲んだりね、それはもう偏ったらダメなんですけれども、朝食も、結構そのメニューもね、固定化されてきて、どんどんこう、やりながらです。まあ私、水槽のメンテナンスみたいなのをやってるんですけれども、その手つきとかね、道具の位置とかね、どんどんこう、洗練されて、もう、ロボ？と完全に。もう、何やろう、こう、まあ、一言で言うと、ロボットで、俺はロボットやみたいな話をしようと思ってたんじゃないんですけどもね。まあ、快適なわけです、それで。要は、それさえやってるとね、まあ、作業もはかどります、これ。当然。イレギュラーがないんで。計画通りに進みます。起床時間がブレてると計画もブレるわけでしょ、あれね。一日の仕事の分量とかね、バラバラやと計画できないじゃないですか。例えば何月何日に締め切りやったら、今日はこういうことをやったらいいなっていう、この逆算がものすごい正確になるわけですよね。で、正確になってくると、どんどんやっぱりこの調整をしなくてよくなるんで、帳尻合わせですよね。一日の時間の帳尻合わせみたいなことをしなくてよくなるんですよ。これこう逆のお話をすると、自己管理されていない人はずっと帳尻を合わせてるっていう、そういうことになると思わないですか？時間管理で動いてる人は、それはね、一日にこう、いろんなね、イレギュラーなこともありますよ。急になんか作業してたら宅急便の人が来たりしてね。まあ、それはもう、数分のことですけれども、こっちはもう解像度めちゃめちゃ高いですからね。そんなもイレギュラーなわけですよ。ほんで、この天候も違いますから、雨降った人、もうカンカン照りの日。これ庭の手入れを私やってますから、それでやることも違うんですよね。違うんですけれども、その場合の、やるべきことっていうことも、もう引き出しの中にがっつり、こう種類が、いろんな種類が入っとるので、それもスムーズに対応していくわけですよね。で、帳尻合わせをしなくてよくなってくるんですよ、一日。ほんだらこれも作業というか、ちゃんとやるべきことがちゃんとできていきますよね。これ当然。締め切りに全然間に合うように、仕事もこなすことができる。仕事もちゃんとこなすことができれば、ちゃんと結果がついてくるわけですよね。ほんで、これ、そうなってくると、脳が管理するって気持ちいいなっていうふうな指令が、こう下るんですよね。帳尻合わせをしなくていい、一日の。時間管理をしていない人はずっと帳尻を合わせないといけないんですよ。ずっと。これは意外と、カロリー使います。疲れます、これ。ちっちゃなストレスがいっぱいあると思います。時間を帳尻合わせていくっていうのは一日ね。 で、何時にやることがもう決まってるってなると、これすごく一見味気ない生活やななんて、まあ、私もそう思ってましたけれども、一旦それをやるとね、帳尻合わせなくていいんで、体がルーティンのように、もう動線も使う道具もあらゆることが、で、何かトラブルに対しても、あらゆる対応策がこうできてくると、本当にこう疲れないんですよね。そしたら脳が気持ちいいって。で、タスクも今日も終わった。12時ぴったりに終わりました。ああ、気持ちがいい。ちっちゃな達成感ですよね。このちっちゃな達成感が、脳にどんどん達成、達成、このことも達成、そしてちゃんとその成果が現れる、達成する、評価が現れるみたいな繰り返していくと、明らかにドーパミン的な気持ちいい汁みたいなのが脳から出てきてるんですよね。ほんでこういうふうになります、脳は。自己管理、管理って気持ちいいなって、そんなふうな脳が作られていくんですよね。管理脳ですよね。いや、知らんで、そんな名前あるかどうか。今、勝手に言うただけやけど、管理脳ってね、勝手にも言うてもうただけですけど、脳が管理を欲するんですよね。で、どんどんどんどん洗練された美しい管理下に自分を置きたいってなってくるんですよ。もうここはですね、ちょっと狂気の沙汰の領域に入ってくるんですよね。もう分単位で。さらにこのいい道具、さらにここを効率化できない。いつもここちょっとつまずくけど、まあ、ちょっと具体的に言わんといかんかな、これね。例えばコーヒー入れるにしても、入れ方、いつも美味しいコーヒーをいただきたいですよね。で、コーヒーをいただきたい、その美味しいコーヒーっていうのはいろんな条件があるじゃないですか。豆だったり、挽き方、焙煎ね。お湯の温度だったらいろいろあるでしょう。毎日毎日おいしいコーヒーを求めるためには、実験、小さな実験を繰り返すわけですよね。ほんで、たまたまうまいこと言ったおいしい、そのコーヒーね、それは原因は豆やったのか、何だったのか、なんかわからないですよ。コップのデザインかもしれない、もしかしてね、飲んだ時間帯かもしれない。で、たまたまいい、コーヒーの時間を得たならば、それをもう一回やろうっていうことに脳はなります。脳はなるって言わんでいいけど、ね、自分はやろうとします。で、そういうことが年々何回も何回も毎日毎日繰り返されていくと、自分にとって美味しいコーヒーの時間っていうのがすごく美しい形で、まるで陶芸家のもう小さな作品のような美しい時間になってくる。これも言い過ぎかな、ここは。どう？だってコーヒー一つでいろんなこう深めができるわけですよ。だって聴く音楽とかね。この音楽聴きながらコーヒーを飲んでみるとか。まあそういうことを毎日やってるんですよ。そこは、その部分はルーティンじゃないんですよね。ただ、コーヒーを飲む時間っていうのは完全に決まってるんで、ここはルーティンなんですよ。でも、聞く音楽は今日はこれを聞いてみよう。これを聞きながらちょっと作業してみようかな、みたいなことは日々ね、ちっちゃな実験としてやっている。それがさらにどんどん洗練されて固定化されていくんですよね。で、固定化されると、今回はこれ気持ちよかったみたいなことが、もうすごく積もりに積もって、一つの大きなビッグデータとなり、自分の一日のその自己管理っていうのがすごく美しい形で、完成していく。ここはもうね、狂気すら感じますよね。で、困ったことにですね、この管理をしていないと、自己管理下に自分を置かないと、もう気持ち悪いレベルになるんですよね。これ。いつもの時間にいつものことをしていないと、体がちょっとパニクるんですよね。こればっかりちょっとどうしようもないですよね。なんとか直したいと思ってしまうんですよね。 唐突な用事が入ることたまにあるんですよ。これ急な打ち合わせが入ったりね、それで未だにしたりするんですよね。ただ昔よりは減りましたよ。でそういうのにバッティングしないために4時起きになったんだもんだって。4時に起きてたらバッティングしないでしょ。4時から4時入るっていうことないですからね。で4時に起きるようになって、だいぶそういうものとバッティングせず、自分のこのやりたい時間にやれることが、もう時間やな、これ。もう2本ぐらい撮ってしまいましたね。また、もう1個ね、管理の話はね、ちょっと一旦、ちょっと今時間、ちょっと長尺になってしまいますが、一旦ちょっと待って、止めますよ。これね、なんでこんなに自己管理してるかっていうと、自分のこの一日を完全にコントロールで自分でできるからなんですよ、これ。それがすごい気持ちいいんですよね。自分で自分を管理できるっていうのは、これ自由やってことなんですよ、これ。自由を完全にこう、プレイするっていう。だって自分のことを自分で完全に決めてそれを実行してるんですよ。これ完全に自由だってことじゃないですか。だから自己管理っていうのは、これ全然なんか堅苦しい言葉でも何でもないんですよ。私たちは自分自身をコントロールする権利があるってことなんですよね。この権利を使うっていうのが自己管理にあるんですよ。だから自己管理は私たちの権利なんですよね。これをやらんと、まあ一言で言うとこれもったいないです。めちゃめちゃ面白いですよね。で2つなんかおしゃべりしようかな言ってた。もう一つね、これはやっぱりこうやっといたらよかったなみたいなおっさんの効果、これも次回改めてがっつりしてみたいと思います。Thank you.